ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
丸10周年を迎えたのに文化放送では相変わらず見向きもされてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵の山田るい53世です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくどうぞと、いうことでございまして、ハッピーバレンタイン収録してるのがね、一応この2月の14日だということで、子供正直ね、今日もなんか胸元にジャイアント馬場さんかなんかの刺繍が施あしらわれている面白シャツを着てる、ね、構成作家、ラジオの構成作家にありがちの T シャツかシャツ、ファッションで面白アピールするパターンのね、宇野 T さんなんか今日はどうですか、バレンタインということですけども、まあもう30とね、30越したおっさんと45越したおっさんがこんな話するのもあれですけど、やっぱりなんかもらうんですか、現場的に。
いやいや、持ってきて、
そうなんですよね。僕は世間的には田村健二さんの、ラーメン屋さんの騒動からの、義理チョコ撲滅運動っていうね、ちょっとしたネットニュースになって、ましたけども、僕も言うてますからね、それは、本当にもうくだらない風習だと、ほんでもそんな、女性、その番組のスタッフの女性とかがね、気ぃつこてなんか持ってきて、どうせ別に何の気持ちもこもってもないね、カカオの塊をね、でこうなんや、お菓子メーカーが一生懸命会議と研究重ねて完璧な味のバランス整えたやつをわざわざ一回溶かしてなんか混ぜて、もう味も台無しにしたものをね、さも何かそれが宝物かのようにこのリアクションしつつもらわなければダメな、この苦痛な日を本当になくしてくれという、
まあ、もらったら嬉しいんですけど
ね、ことをね、僕は本当にもう何年間も徹底して、少なくとも自分が関わってる小規模な現場ではもうずっと言うてきましたよ、うん、結果誰もくれなくなりましたね、いらんいらんそんなもんと、
あれ今日も
その君のチョコレートで俺が喜ぶと思われてることがもう嫌やわみたいな言い方をしてたら
無視される
んです、誰もくれなくなりましたツーンともうめんどくさい、どうせそうなんでしょうみたいな感じで、とうとう僕がかつて竜宮城と例えた YBS 山梨放送さんの方々も誰もくれなくなりましたよ、唯一まさしく今日こう収録時点でですけども、今日も山梨帰りですけども、今日アルバイト卒業する、渡辺ちゃんという女の子はね、可愛らしい女の子がいるんですけども、その子だけいろいろお世話になったんで言うてチョコレートくれましたね。で、えらいもんでそのチョコレートは嬉しかったですねいや、なんか純な感じがしてね、なんかね、もうそれがなんかアナウンサーの女性とかそういうことになってくると、もうそれはもう泥の塊みたいに思ってしまう、なんかもう腹黒い感じのね、本当にくだらない日に収録をねやっておりますけども、だからチョコもらったわ、そういえばそのアルバイトの女の子、若い女の子、社会人1年目春から、だから、21とかそれぐらいの子やね、その子と、あとさっきも言いましたが、今日 YBS 山田正宗さんから、これもしんどいねんけど、宇野 T のせいらしいやんこれ、木曜 YBS 終わりで浜マッチョ起きてこれ撮らなあかんっていうスケジュール俺もう去年からずっと、もう何年も前からずっと木曜に重ねるのやめてくれって言うて、一時水曜日にずらしたりとかあったけど、また知らん間に木曜日になってて、でも言ったこどういうことやねんストー君とね、一番、いや僕そんなわがまま言うたことないですよ基本的に、でも一番元気な状態でおらなあかんの俺やろ、言うても喋んねんから、その願いが少しも通らへんってどういうことやねん言って、もうねストー君に詰め寄ったら、 全部宇野 T さんのせいですという
違いますよ、
白状しましたよこれ。
違いますよ、誤解ですよ。
お前がなんかこまこましょうもない仕事いっぱい入れてるからここあかんここあかんってなって結局ここしかなくなってるって聞いたよ俺。
いやまあここが一番効率がいいということはあります正直。
いやおかげで俺もヘトヘトなんすよ本当。
この後文化放送のお仕事、
ええ加減せよほんま
残念です。
おかしくない、なんかこの体制。ある時は作家の都合でね、ある時はディレクターはご自分の都合でいない、でプロデューサーはって聞いたらその日は僕は休みなんでという、全僕が全部合わせてるんでしょこれ
まあまあ、まあ、
よくやってますよ 10年も超えてね。
い
やまあまあまあ、ありがたいっちゃありがたいですけど、だからチョコをもらったという話ですよ、うん、今日 YBS 山梨放送が終わってからここ来てますけども、出て行ったら去年一昨年ぐらいも毎週のように来てた僕がサインボーイと呼んでるね、なんかこういうバインダーみたいなのに A4 ぐらい のコピー用紙みたいな大量に挟んだやつがいつも待ってて、それが紙一枚取ってサインしてくださいって毎週来てたんですよ。もう毎週いるこれサイン違うの 日付だけやで言うて、もうしまいに言うたんそれは、ま、サインくださいって言って、いや毎週いるかこれ言って、いやでも毎週欲しいんです言って、ほんでパタッと来なくなったんですよ。それはなんか向こうのラジオでそのことをガーッと言うたからかもしれないですけど、パタッといなくなって4週ぐらい前から久しぶりにサインボーイが復活しだして、また毎週そいつに書いてるんですよ。 YBS 出たらいつもそれ待ってるんですよ。で正直ちょっとなんか小汚い子なんですよ
まあまあまあ、
で毎週毎週で書いて、で書いてる途中でなんか話もせなあかんのかなと思うから、おおまだ来たんかいなとか言いながらバーって書いてた、さこの間なんかほら大の字の太ってない方の人来てたよみたいなこと大谷さん、大の字の大谷さんが、あ何プライベートで、いやなんかトークショーかなんかお仕事で来てたよつ、あそうなんや、いやそういえばこの間大の字さんのみたいなことをね言おうとしたら、じゃあって言ってすぐ帰っていって突然の別れが来たと思うサイボーイと思いながら、で別れ際にこれって言われて、なんかビニだからこれ前覚えてるかな、チョコボールみたいなやつくれた人おったっていう話をしたんですこの番組で、はい、クエクエクエチョコボールです、うんうんうん、チョコボールくれたんですけどそのチョコボールが空いてたっていう、でもうごめんなさい本当にもうひどいタレントなんですけど気持ち悪くて食えなかったというね話をね、で気がついたらなくなってたという不思議な話をしましたけども、
ね、消えてなくなっちゃった、
消えてなくなっちゃったんですよ油断したら
ポッケ
あれってどこっつってちゃんとここにあったはずなのに消えちったって 言ってた日があったんです。もう何年か前ですけどね、今回ももうなんかビニール袋にビニール袋にもう裸のチョコボール的なものが結構な量入っててで針金みたいなんでこうぐるぐるぐるって巻いてあってこれって言われて、ああ男やで、ああいやまあまあでも今のご時世なそれはもうそんな関係ない、ああそうあバレンタインやからありがとう言うてもうてで電車乗ってでここ向かってきたわけですよ。そいつの間にかまたね亡くなっちゃったんですよ、
ね、あれ
多分妖精かな、わかんないけど
天使が
セントバレンタインデーの天使か妖精が俺の手か、だってずっと手に持ってたんやからずっとその子に ありがとうって言ってもらったままずっと手に持ってたんです。で甲府駅で開示に乗って席座ってでちょっとうとうとっとしたんかな、はい、ではって、うん、八王子とか言うてる時にはって目が覚めて手を見たらなくなってたんです。恐ろしいことがねあるもんですねこれはね。で車両の一番後ろの席座ってんねんけど後ろに中国人観光客がバカでかいキャリーバッグまた詰め詰めに入れてるからリクライニング一切できんとなんで俺がこんな思いせなあかんの。俺車掌さんに言うたのよ、これなんとかならないですかと、ノーリクライニングなんですよこれと、キッチキチなんです後ろ。いやでも他のお客様のやつなんで触れません。いやいやじゃあ俺はだからあれと一緒ですよ、みんなが美味しくなるために やったことなんですというねことに対して、そのみんなに俺は入ってなかったというのと、あの気持ちが分かりました。お客様の中に俺が入ってないのかという、うん、はい、すいません、今日ここに来るまでのストレスを全部オープニングで吐き出すことによってようやくこの番組は始まるんです。これはもう納得できないな。じゃあ金曜ならいいんですか。そういうことですか。
金曜はちょっと
金曜ならいい、
はい、
いやもう僕が一番今思ってるのはもう YBS まで来て収録してもらうっていうのが一番いいなとは思ってます正直。あれは最後新宿ですね。
新宿
のもうだからもう前新宿のカラオケボックスでやんねこれからねえ、コウメ太夫さんもだって荻窪かなんかのカラオケボックスでチクポーレディオ撮ってんねんから俺たちにもできるってコウメさんにできんだから、うん、そんなコウメさんのメールをちょっと読んでから本編に参りましょうね、これ
コウメさんに関する
コウメさんに関する、うん、はい、ラジオネームワクワクできない、うん、かわいそうですね、うん、男爵様ウノティールネッサンス、先日東京ビッグサイトにて行われた資産運用エキスポという資産運用エキスポ、
いろんなエキスポが
ビッグサイトで、ま、幕張ってことですか、これはやってるんですね。資産運用エキスポというイベントにコウメ太夫が来ていました。なんかね営業なのかな分かんないけど、うん、アパートを複数所有し、あ、そういうことか、資産運用、うん、月に20万円以上も家賃収入を得ているらしい、うん、そんなもんなんすね。でもね、
もうちょっとあ
る
の
か、もうちょっとあるんじゃない、うん、太夫兄さんですが、はい、今度は太陽光発電投資に興味を示しているようで、発電会社のセミナーに特別ゲストとして登壇していました、うん、会場にはスーツ姿のサラリーマンが大半の中、着物におしろい姿の大夫兄さんは尋常じゃないくらい浮いていて、いや、プライベートじゃないでしょ、だって着物におしろい姿だったらプライベートじゃないですよ、
仕事です、
それは公明ですよ、オンの状態ですから、オフで着物におしろいやったらおかしいですけど、雨に濡れた子犬のように震えているように見えました、うん、司会の男性があの小梅太夫さんも興味を示している太陽光発電と熱弁を振るっていましたが、はい、10客もない観客席、椅子がね、うん、10客もない観客席はまばらでした。参考までに写真も添付しますって、これじゃあこのワクワクできないか勝手に撮った写真送ってきてるのこれ、大夫兄さんは不動産投資、パッションやらはプロデューサー、パッションやらさんプロデューサーじゃないです今、そっちもまあやってるかもしれませんが基本的には事務経営をされてます、あとタレントもやってますね、男爵様分泌、いや別にこれ、まあ、一発芸人には副業の才能があるのでしょうかって書いてますけど、分泌って別に副業じゃないよね、全く芸能と関係ないことでしょ副業っていうのは、分泌は別に関係あるやん、
まあまあ芸能の
仕事、芸能の仕事やもんね、うん、基本的には、うん、ほんで写真がねわーすごいですね、これは太陽光投資、うん、ごめんなさい、これ見てください、この小梅さんが舞台の上、まあその、はい、なんかね、はい、司会台みたいなのがあってそこに若い男性と一緒に立ってますけども、うん、隣の男性は一生懸命何か手に何かの持ってね、こういうやつですよみたいなことでしょうね、一生懸命、ヘッドセットのマイク つけて説明してますけども、孔明さんはキョトーンとした顔でキョトーンとした顔で会場の2メートルぐらい上の空間を見つめてます分かってらっしゃるんでしょうかね、
うん、分からずに何が何やら、
多分ごめんなさいね、これは すごくいいこととして言うんですけど、はい、小梅さん多分何も分からずに立ってる可能性があります、
そうですね、
多分小梅さんに出された指示はここに立っといてくださいの可能性がありますね、
それがでもお仕事になるんです
か、いやいやもうだからすごいですよ、すごいですね、もうむしろもうザ・タレントですよ、ザ・芸能人、そこにいるだけでギャラが発生するというこれは素晴らしいことですよね、はい、いやだから そう考えると、つい数日前に、ね、今年初めての一発会がありましたけど、その前に先週しましたっけ、一発会ありましたけども、その時にね、まあ、先週喋ったかもしれませんけども、浜屋根が焼き鳥屋をやるかもしれへんという噂を聞きつけて、 HE さんがお前それは名前貸しでやるのか、その名前は出すけど実態は他の人がやるのか、それとも自分でやるのか、焼き鳥が好きやからやるのか、こう質問したら、僕は焼き鳥が好きなんです、焼き鳥が大好きなんだから自分でやりますって、それならええけどもという、やっぱそれがね、実業なんですやっぱり、実業家という中身のあるこのお仕事なんですよ ね、 そ う、 ですね、まあ、そういう意味では、まあ、これはねわかりませんけども、ただここの看板のこの太陽光投資のところを Y に置き換えて、小梅さんのとこ樋口君に置き換えたら、僕こういう絵よく見ますけどいや、面白いですね本当にね、注目していきましょう、我々のちょっと資料を取り寄せてね、勉強したいですよね、
太陽光投資、
はい、これはなんか儲かりそうな匂いがしますよこれはい、ということで今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします、最後までお楽しみに。この番組が崇拝するゴッドがいる場所は山梨県富士川町青柳、山梨県富士川町青柳です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、はい、急なんですけども、3月の24日に、はい、来月の24日ですね、何曜日ですか、24日は
日曜日、
はい、3月の24日、日曜日に、今年一発目のネタ見男イベント、トークライブをやらせていただこうかなと、やらさせていただこうかと思っておりますけどもね、佐哲さんが大好きな武田佐哲さんが大好きな表現ですけども、やろうかなということでございまして、はい、もうだから、もうこのイベントをやるのにも、もう宇野 T さんのスケジュールの確認がいるようになってもうて、
ちょっと4月以降ちょっと、はい、
売れてるな
4月以降ちょっとスケジュールが変わるかもしれない。
いやこれね、こういや、それ宇野 T さんがそうなってくると、これリスナーの歯ぎしりがね、もうこの歯がみがね、くちくしくさーっていう、
大したことはないです。
宇野 T さんがちょっと小忙しくなってこられたということで、
まあ、まあ前々からですけどね。
いや、それ飲み込んじゃダメなんですよ。
前々から
です、ね、だからそこがやっぱりタレントとバカ作家の違いですね。
はい、
そう、飲み込んボケでも飲み込んじゃダメなんですよ、
まあまあまあ
まあ、裏方の人は、まあ、まあただただただ君を憎む者を増やすだけですよそれは。24日、
はい、
今回も滑らずでお願いしますよ
一回滑っただけじゃないですか。
いやあんな緩いイベントで一回も滑るなんてこれ大変なことですよ無能中の無能ですからねこれは。
ちょっと考えます
。ちょっと僕も反省してます。もうなんか宇野 T さんに丸投げするのがね、なんかもう当たり前みたいになってきちゃって、最初僕も資料とか用意してたんですよね、いろいろね、こう ネタ書いて、こんなネタどうだろうっつってね、ちょっと原点に戻って、3月はやっていこうということで、まあ取り急ぎ、日取りの告知だけ、多分夜帯です、夕方ですけども、いわゆる夜にやってた時間帯より1時間ちょっと早く始めるかなという、夕方ぐらいから始める形になればなと思っておりますね、はい、ということでメール読んでおきましょう。ラジオネームミミズグッチグッチュ、ああグチグチ先生ありがとうございます。純蔵さん、さとしさん、うのディスタッフの皆さん、収録お疲れ様です。サンミュージックの写真が編纂された時には、お屋台骨であり、後に破壊の使者でもあった事実が必ずや刻まれるはずのベッキー姉さん、ベッキーちゃんご結婚されましたよね、そんな姉さんが読売巨人軍内野守備走塁コーチの片岡何さんとしたんですか、
安幸さん、
収めるに大きいで安幸さんと読むという、
多分そう、
と結婚されました、美男美女のお二人の結婚は本当にそうね、めでたいのですが、他者を祝福できない側の純蔵さんから、いやそんなことないですそんなことない、もうベッキーちゃんに関しても特にもう率直におめでとうございますですよ。で、未だにまだこの結婚というニュースを受けても奥さんの気持ちをな、その向こうのね奥さんの気持ちを考えたらとかね言うてるやつも そのなんかのコメントとかで見ますけども SNS 上ではもう頭おかしいんかというねお前関係ないやんと、いやもう引くよね普通にね。だからやっぱこれは その時も言うたかもしれませんけど SNS 上やからなんとなく、まあ、そういうやつもおるかってなってきます。実態としてね、でベッキーちゃんおって片岡さんおってその横に実態として自分が立って、でもあの時のあの相手の奥さんのことを考えたらねって言うてる絵を想像してみ、もうサイコパスもサイコパスですよこんなもん。
まあまあまあ、
通報もんですよね。これが SNS でこう匿名で薄められてるからね、そこまで言われないですけど、いやほんまもう自分のおぞましさに気づいてほしいほんま。結婚されましたと、本当にめでたいのですがと、で、他者を祝福できない側の純蔵さんから何か恨み節はありますか。だからないんですそんなもの、おめでとうですよ。あと純蔵さんは東野幸治さんのベッキーおめでとう、本心ですマジでおめでとうというツイートをリツイートされていました。いや別にええやんかねえ、ちゃんとこうおめでとうとおっしゃってて、お面白いツイートなんですから別にツイートしてもいいじゃないですかそれはね。しかし純蔵さん自身のお祝いの言葉はツイートされていません。なぜなのでしょうか。あらゆる意味で現地ね、言葉の人質ですね、現地を取られたくないのですか。ぐちぐちと来てますけどもね。いやそんなことないです。いやだからそのベッキーちゃんぐらいの大スター、国民の関心事、大きく名前が知られてる人のご結婚に対しておめでとうっていうほどの立場にいないもんですから、自分がね、いや何様やねんっていうことですよ。そういういや僕みたいなもんおこがましいですわの気持ちでわざわざつぶやかないだけで、まあ、BKB さんはつぶやいてたみたいですけどこの番組というかお正月の特番の時にねゲストで来ていただいたバイク川崎バイクこと BKB さん、はなんか仕事で一緒やったんかな、なんかレギュラーが一緒やったりとか仲がいいんでしょうね、
おそらくね
、結婚おめでとうみたいなことをつぶやいてらして、はい、それに対してベッキーからの返事は僕が確認した時点では全くなかったらしいですけどもそれが怖いんですだからだからベッキーちゃんおめでとうってつぶやいたそのいわゆる著名人有名人、まあ、芸能人の中にも、うん、ベッキーありがとうございますみたいな返信が来てる人もいるわけでしょ、うん、でそのいる人とそのね返事もらえないベッキーおめでとうが宙に浮いたままの人っていうこの恥ずかしめったらないもんね。だからそんなリスクが生じるぐらいならもう人間とは関わらなくていいという人間と触れ合って傷つくぐらいならもう人間とはおさらばさっていうそういうスタンスなんで僕は、BKB はもう返事いただけてんのかな。でもそういうやっぱりあるよね、それはまあもちろんそうですよ。ああそんなもんおめでとうって言うてくれる人にね全部返してたらもうフォロワー200万人ぐらいいるんですから、ベッキーちゃんなんてね、それはもうきりないっちゅう話ですけども、だからもうそういうことも含めて返してないって。でちょうど昨日なんか朝日新聞さんね、一発芸人の不本意な日常というね、はい、本を朝日新聞出版社から出しましたけども、うん、それのなんかいろいろ対談とか取材とか受けてて、うん、でいつもやったらマネージャーがね、だいたい対談とかインタビューの時ってなんかまずいこと言わへんかなみたいな感じで同席するもんなんですけども、最初の3分4分ぐらいいてそのまま電話持って外出て行って、そっから1時間半ぐらいずっと対談とある女性のライターの方としてたんですけど、1時間90分近く喋ってたんですけど、結局終わる最後の方まで帰ってこなかったんですよ、ね、でその対談の途中でちょっと休憩しますかってなんかアイスコーヒー飲んだりしてる時にちょっとスマホいじってたら、ベッキー結婚って言ってて、ってなって、いや全然知らされてない、いや知らされるはずないがなと思いながらね、あやっぱた、まあ、それはそうか他人だもんなと思いながらね、わ結構すごいね、すごいっすねこれねとか言うてて、でそれ知ってたんです。で対談終わってそしたらやっとこそマネージャー帰ってきて、でも多分そのベッキー結婚ってなったら記者会見やなんやとかいろいろ対応、うちなんてね小さな会社ですからね、マネージャー総動員せな対応できへんみたいなね、まあ、そういうことでバタバタバタバタしてないのな、こう見たでベッキー結婚 そういうことで電話してたやろなと思ったから見たでこれっつったら帰ってきたらなんででニコ道決まりましたみたいな話え営業とニコ道が決まりましたみたいないや全部その電話です言って全く関係ないですだから別物なんですベッキーちゃんとかの世界と僕の世界は全く別なんですだから逆に言うと一回あの時期ちょっと降りてきていただいたことがあったわけですよあのサンミュージックのそのお笑い班のねイベントにもちょっとサプライズで出ていただいて打ち上げもちょっと顔出し合ってねという話この番組でしたと思うんですでその時隣にベッキーの隣に座ってね俺もずっと「いやもうベッキーは何もあるね」ああ言うてもう飲んで酔いながら「いやほんと俺もずっと思ってベッキーは何にもあれやわ頑張って」言うてねあの当時だからあのウィズニュースで「今本になりましたそのね不本意な日常の連載を始めた頃やったんで、いやあのベッキーがもうボロカスにやられてる叩かれてるそのネットとかでああいうのも見てね僕その厳しい目を自分自身の人生に向ける勇気があるかというね言葉がねこう出てきたんですよそれ書いたんですよ半ばベッキーのことなんですよみたいなこと嘘なんですけどそんなわけないんですけどその時の話盛り上げたくてで、ありがとうございますとか言うてありましたわええー、子なんですよほんまに
思
って
ないです
思ってるわほう
思ってないですよ
ほんまこれだから100年後ぐらいにねそのなんていうんですか歴史が証明してくれます、はい、あのベッキーが実は人間じゃなかったっていう開示に中央線の開示に乗った時僕が手に握りしめてたチョコを奪い去っていったバレンタインの天使やった妖精やったということがね分かりますこれはどれだけ素晴らしい人間かというもう君らなんかとは全く違うからねもちろん俺もやけどもう確実にだから全部ベッキーと比べてどうですかっていうことで裁判されたら俺ら全員地獄行きですまあまあ、まあ、いやほんまに
それは、ね、素晴らしい方ですけど
いやいやいやよかった本当におめでとうございますということで、フリートークのコーナーでした一部のリスナーが自慢話をするパーソナリティに腹渡がひっくり返っている番組ですヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ東京都めラジオ局はい、いやもうやるならやるやらないならやるありがとうございますさあここから東京都め電波局にルネラジが勝手に乗っからしていただいておりますコラボコーナーでございます今月もう今週が最後でございますねこの方とご一緒です
はいボインフルエンサーのカホパイこと渋谷カホです
よろしくお願いします
お願いします
この第一声がボっていうのがパンチありますねなんかねあんまりボから始まらないもんね挨拶でボインフルエンサー、はい、どうですか最近の活動の方はYouTube もねおもちゃんの方も好評でございますけどもただ本当にいろいろやってますもんねカホパイちゃんはね
そうですねおかげさまでこうやってルネラジも出させていただいてますし
いやこれはもういろんなには入りませんけど何週間前に喋ってたあのアメリカのそのね、うんうん、あのアニメのイベント行くとかも、はい、それもう年に結構何回も行くんですか
そうですねで一番大きいのは7月のアニメエキスポっていうのが、一番アメリカで大きくて北米最大なんです
そんなの呼ばれるのってい
や嬉しいですね
他に誰来てる
日本の方多分声優さんとかそのアニメクリエイターの方とかであんまりコスプレイヤーの方あんまり聞かないですね
でもコスプレイヤーとしてはもう多分、うん、トップ10ぐらいのことでしょ5
でももっとセクシー女優として知ってるくださってる方もいるのでいろんなジャンルからですね
でもいいよねこの今流行りのセカンドキャリアっていう意味で言うとう、ね、ちゃんとこう、うんうん、前のキャリアも生かしつつの発展してるからいいですよねそれはね
ただコスプレをどうしてもセクシーを生かしたコスプレの方が受けるのであ
なるほど
なかなかシュッとしたキャラを選べないとか布を着すぎてるキャラを選べないとか
あなるほどねちょっと露出が多めになっちゃうっていうまあでもアメリカだったらイエーイでしょ
そうですね
なんかねその日本ヒャーみたいになんないでしょ、うん、
自分が着たいキャラじゃない時もあったりする
ねあなるほど
そうなんです
へーいいですね僕も唯一あの山の不動だけはできるんじゃないかっていうね、はい 北斗の拳のね、子供たちを守る大男でおなじみの
素晴らしい
五射精ですね、山の不動だけはでなんとかできるんじゃないか、体型とヒゲでと目論んでるんですけどもね、いつかちょっと共演してみたいと思います。それはお願いしますね。これはね、さあ、今日はこちらのコーナーです。続々ゲストのことがなんとなくわかるかもしれない10のキーワード。はい、もう何週もやっておりますから皆さん分かってると思いますけども、メールが何個かありまして、カオパイちゃんが引いてくれる、喋、るということですね。じゃあお願いします、さあ何でございましょうか。
お、ラジオネームクルトガさん。
クルトガ、
はい、クルトガ、
はい、
ひらがなでクルトガさんです、先月の漫画話が面白かったので、ぜひ続漫画の話でトークしてもらいたいです。ちなみに先月行っていたジョジョ店には行かれたんですか。行きました。大阪まで行きました。日帰りで。
それなんだっけ、言ってたっけそんなの。
はい、
大阪で、それ何、原画店かなんかですか。
そうです。あともう原画で書き下ろしの絵画、荒木先生の、もう油絵で、
はいはいはい、
そうです、新しい絵と
か。荒木先生が油絵描いてんの。
そうです。油だけじゃなかったかな、なんかいろんなのを使ってましたね。なんかいろんな具、絵の具とかも置いてあって絵の具
鍋やないねんかみたいな、まあなんかいろんな手法で、
そうです、
道具で描いて
た。ペイントを使ったりとか、スプレーで使ったりとか、いろんな。
荒木先生っていうのはやっぱり、あの我々はね、やっぱその馬王来訪者の時ぐらいからの読者ですけど、やっぱりそのジョジョシリーズに入っていって、特にね、まあ、今ちょうどテレビでもやってる黄金の風、五部ですね、これはおもちゃんでもあなたが、
そうです、トリッシュ、
トリッシュのコスプレをしてますけども、あの辺になってくるとやっぱりなんかそのちょっと意識してるのはその、何、アメリカンコミックスみたいなことなの、
そうですね、
まあ、でもそれをも超えてる感じはもちろんしますけど、そういうことなんですかね、絵柄がやっぱり。確か
に。あとカラー版も出ましたもんね。それなんて完全にアメコミ風に見えるし、はいはい、色使いとかも、やっぱり大阪でも海外のお客さんが多かったですね、その原画展も。
来てるんだ、
はい、
すごいねやっぱね、
ちゃんと英語音声の
あのガイ
ドもありますね。
あったんだ。へ
そうなんです。
じゃあもうジョジョはもうそれぐらい好きなんだもんね。
そうですね。でもやっぱちっちゃい頃怖くて怖くて、あの指が切断されたりとか結構えぐい。
昔からグロいんすよね。
そうですよね。
あれなんかやっぱりあの荒木先生も、だから何ですかね、あの北斗の拳と僕ちょっと同じ系譜の部分も、まあもちろんそのね、絵とかあの連載始めた時期とかもね、ちょっと重なってたりするからあれですけど、あの北斗の拳ってさ、あの、登場重ねるとなんかでかなったりちっちゃなったりするやん、
はい、
サイズ感がもうすごい自由に変わるでしょ、キャラクターの。
ジョジョもそうですね。
ジョジョはめちゃめちゃチー出してたのに、なんか最終的に備えでもないみたいな、あの帳尻合わせがすごいですね、やっぱね、はい、あそれはありますね。最近推してるアニメとか映画なんなんですか。あ、漫画とかは
最近難しいです。今あの風邪ひいてる時にずっと横になって読んでたのは、はい、まあ、ジョジョの4部が私好きな時、4部の4
部なんだっけ、
あのダイヤモンドは、
あ、はいはいはいはい、
ジョー太郎も出てくるんですけど、はい、東方ジョースケが主役になって、
ね、はいはいはいはい、
まあ、スタンドで言えばまだ
クレイジーダイヤモンド、
そうですそうです、
はいはいはい、
の英語版なんか
英語、あ、
そうです、
英語がでもそれなんかそんなに違うんですか。
いや、あ、どうやって訳されてるのかなっての見たいだけで、でもやっぱりジョジョのキャラって、
いや、
ジョジョのキャラって喋り方が面白かったりするじゃないですか。
そうね、
なんかオイラとか言ったりとか、おでとか言うような、
まあ、まあ一番やっぱりもうちょっと前やれやれだぜ的なね、ジョー太郎で言うとね、
あ、でもやれやれそのまま使われたりとかして、
YARE みたいな、
やれやれ、
そうなの、
とか、
それは大事にしてくれるんだ。
そうだね。でもずっと横になってるとちょっとムラムラしてくるんですよ。だからでもジョジョって別になんかエッチなシーンとかそんなないじゃないですか。
まあ、そんなない ね、 ね、
だからちょっとエッチな青年漫画として、あの皆さん知ってるかわからないんですけど、寸止めミルキーウェイっていう、
全然知らない、
集英社なんですけど、
何それ、何宮須のんき先生的なやつ。あれ柚木ひかる先生的なやつでしょ。
作者の方は、
はい、
あの華麗なる食卓は分かりますかね。カレー、ま、そうです、はい、その作者の方なんですよ、華麗なる食卓って、はい、カレー漫画だけど結構エロ多かったじゃないですか。
あ、まあ、僕もそんなに詳しくないですけど、はい、何話か読んだぐらいですけど、
ヤンジャンでやってたので、それなりにエッチで、
はい、
あの最終話ではカレー関係なくただセックスをするっていう。
いや、どういうこと。
ヒロインと結ばれるセックスが描かれるのか、
最終話、確かに絵的にもなんかそういうね、可愛らしい感じの、
それはもう カレーとかではなくて、はい、とにかくエロに終点を置いた
僕らの未知なる彼女がやってきた
そうです。宇宙人の女の子と、まあ、宇宙人がその異星人がこのままでは滅んでしまうのではらまなくてはいけないということではらませてくださいっていうふうに宇宙人の女の子が言ってくると。
あでもこれはそうか、その、うん、中学生高校生とかだったら、はい、うひょーってな、あーでも結構結構もうエロ漫画ですね。
そうなんです、
もうコンビニに置けないタイプの。
そうなんです、もうパンティも脱がしてしまって。
我々の時はだってもうあの何ですか、あのいけないルナ先生みたいなやつありましたね。あと何ですか、冒険してもいい頃とか、なんか遊ぶ人友人、うんっていう人の漫画が流行ってましたね、エロで言うと。
あはいはい、検索したことあります。
はあ、なるほど、こういう漫画が。
そうなんです、それが今一番エッチで、もうそれ終わってしまった
んですけど。小野手さんなんか漫画とかね、そういうタイプの作家さんでしょ、うん、そのサブカル詳しいみたいなところを売りにしてる作家でしょ最近一押しの漫画みたいなのあるんですか、あなた。
最近ですか、
うん、
最近なんかあったか、
何が流行ってるんですか。
最近流行ってるやつですか、
うん、
なんだろう。
テラフォーマーズはなんか今休んでるんでしょ、うん、
テラフォーマーズは今休んでます
ね。休んでるもんね。
去年はビースターズって漫画が一番、
ビースターズ
漫画大賞をゲットしたんですけど、チャンピオンですよね。
詳しいねあんたも何でも食っていけるわ全てが高水準で備わってるもんね。
板垣あのパルさんっていうなんか女性の漫画家さんなんですけど、ええ、かぶり物かぶって顔は出してないんですけど、でも同じチャンピオンで、ええ、あれ板垣先生の娘さんではっていう説がある。
バキの。
そうなんですよ。だって同じ雑誌で同じ名字使うって、これ年齢的にも娘さんじゃんっていう説がネットで今話題になって。
ご本人たちは何も言ってないの。
何も言ってないです。
いやそれはちょっと興味深いね、
うん、でも全然テイストはちょっとと戦うシーンとか少しはあるんですけど、でもビースターズってなんかちょっとディズニーっぽい感覚なんですけど、動物たち違うね、動物の世界なんです。なんか人間がいなくて肉食動物とか草食動物が共存する世界、その共存の難しさっていう、
ね、
ちょっとそうなんですよ、人間の世界みたいな。
あのお父さんかもしれない方の板垣先生の作品にはもう肉食動物しか出てこない
もんね、
はい、最終的にティラノサウルスも出てきたからねあれ
いかに潰し合うか殺し合うかみたいな、いかに共存するかっていう。
なるほど、
まあ、人間の社会の縮図みたいな形で違う人種がいるけども、違う文化の人たちが一緒に住めるかっていう。
だからあれちゃう、やっぱりお父さんの作品見てて嫌になったんちゃう、はい、そういう争いの王がやなんやね、うん、アンチェインがどうやみたいなことで、うん、もうみんなずっともうずっと想像してでかいカマキリと戦うとかね、はい、もうそんな見てもう嫌っていう平和がいいというね、
そうなん
です、なったんかもしれへん。
狼の高校生がウサギの先輩に恋をするとか。
いいですね
これ。そうなんですよ。
もうある種手塚治虫先生のブッダの世界にも通じるような。
そうなんです。それが今年一番面白い漫画っていう賞を結構受賞したんですね、2018年。
あでもそういうの聞くのいいですね、うん、やっぱ我々もう40越してくると新しい漫画に行かないんですよ、うん、もう。
わかります。
もうバカみたいにずっと初めの一歩読んでる、うん、でもバカみたいに初めの一歩も100何巻みたいなの読んでて、ね、え一歩が引退したみたいなセコンドリーみたいないやそれはもうダメよ、それも読みつつ、うん、新しいとこ読まない。定期的にちょっと顔をパイと会って、ね、うん、新しい漫画推薦してもらうという、う
ん、はい、
これは非常にいいですね、はい、じゃあメール送ってくれた方お答えになったでしょうかこれでね、うん、はい、ということで、そろそろお別れの時間でございます。東京乙女電波局のお知らせ、川場ちゃんよろしくお願いします。
はい、東京乙女電波局ではオリジナル番組の配信を行っており、当たって砕けるをはじめとする合計6番組を配信しています、はい、番組はツタヤ TV、DMM、Unext、楽天 TV、ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です、うん、ぜひご覧ください、
はい、
そして私渋谷かほが YouTuber としてやっております YouTube 番組おもちゃん、
おもちゃん、
ただいま絶賛配信中です。
来ました。
いろんなことをさまざまな角度から検証して試しております、
うん、
とにかく皆さんに分かりやすく紹介していく番組となっておりますので、
はい、
ぜひご覧いただき、そしていいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。
これはむしろね 癒されると思いますよ。なんかこの世界観に癒されると思います、うん、ぜひ皆さんちょっとチェックしてみてほしいですね、
企画リクエストなんかも欲しいです。
あ、それなに下のコメント欄に書き込めばいいんかな、
うん、あともうルネラジにメールをくれたこととかできますかね。
じゃあお願いします。はい、ということで、一月お送りしてきましたけども、今日が最後ということで、
はい、
最後に何かメッセージがございましたらよろしくお願いします。
もう3ヶ月すごいあっという間で楽しかったです、ただまだまだおすすめしたい漫画あります、
ね、そうね、ちょっと俺も聞きたいわ。
あります。
最近何読んでるの？ティ
最近もう読んでない。
読んでない。俺もなんか、
あ、高橋留美子先生も今年また新連載始まりますから、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
そっちのどこで？
少年サンデーです。もちろんです。はい、
高橋先生も本当ずっとサンデーに書いてるん
ですね。そうですよね。
へ、
なかなか珍しいですよね最近では。
あ、でも、うん、あの40超えてんのに、うんうん、つい最近までジャンプを毎週買ってたからね、うん、俺。
すごい。
で、嫁にもう買っちゃダメって言われて、
うん、高くなる一方ですからね。
もう毎週ジャンプ買っちゃダメって言われて、うん、単行本にしなさいって言われて、今やめてんのよ。
じゃあ厳選して。
そう、だから今ワンピースがどこまで進んでんのかと、はい、日の丸相撲がどうなってんのかがすごいすごい気になってんのよ俺。直撃の相馬がちょっと後ろの方に切らしててね、俺やめる直前、あれがちょっと残念やったんですけどもね。じゃあまたそういう話もぜひいらしてください。
お願いします。
はい、ということで一月ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、東京乙女ラジオ局でした。いつもベタベタビチョビチョの机の上にリスナーのメールを置いて収録を行っています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。僕の考えた企業パーティーあるある。なんかげんなりする。俺ずっとこんなん言うていかなダメなんすか？うんうんと深く深く10年来の相棒が深く深くうなずいてますけども。ずっとやっていかなダメなんすか？ヒゲ男爵が出演するために会場を爆笑の渦に巻き込む場所、企業パーティー。そんな企業パーティーのあるあるを妄想で送ってもらって、そのあるあるをプロの企業パーティープレイヤーそんなんないわ、山田ルイ53世があるかないかをジャッジしていこうというコーナーでございますね。まあ、年が明けても、まあ、営業でね、全国津々浦々、回っておりますけどもね、今週企業パーティーとか宇都宮の方で、あの一般の方の結婚式で乾杯をするという営業に、行ってまいりましたね。はい、素晴らしい。なんか、市長とか知事も出席するような、その何企業の方の、まあ、その後取りの方のね、そこでゴルメさん、いや素晴らしい会社ですねなんて言いながら、いや こちらのテーブルはなんかオーラが違うと思ったら、偉い方がやっぱり、あ、市長ですか、ありがとうございます、この市に住みたい、もうね通り、あなたが市長でしたら通りで、電車降りた途端にすごくもうこう空気もいいしね、人柄もいいという、この市に住みたいっつってルネサースどうもありがとうございました、お幸せにで会場出た途端スッと無表情スッとこう
感情をなく
して笑顔は会場に置いてきたんでスッとこうパチッとこうスイッチが切れるという、これがプロなんだということでございますけどもね。いきましょう、企業パーティーあるある。ラジオネーム胃が痛いと書いて胃痛でございます。久しぶりかな。企業パーティー、前でちゃんと見てくれてる人よりも2割の後ろの方で談笑してる人たちの方を気にしてしまう。あ、これはリアルにそうですね。これいつあるあるやわ。前に集まってね、興味津々で、まあ、特に女の子がやっぱそうああいう時はね、やっぱ女性というのは素晴らしいです。ぐっと前に寄ってきてちゃんとキャーキャー言うてくれる、これはありがたい、ね。まあ、そこを見ときゃいいんですけども、まあ、なんか後ろの方でなんかね商談かなんかしてるんか知らんけども、たまにチラチラこっち見ながらね、興味あるやつもっと前来いやみたいなね、腹立つわ思いながら見てるんですけど、これあるあるですね。はい、ラジオネーム友達いないしいつまでも一人、はい、う、はい、企業パーティーある。ゲストとして 誰もゲストとして誰も知らない元 NHK アナウンサーが来るっていやこれは俺はないな。
司会ってこと？
司会の方はまあ大体あのフリーアナウンサーみたいなあの立場の方が多いですね、うん、まあでもやっぱりちょっと大きな企業さんのとこやとどっかの局の人がやってたり、え、あ、こういうのもされてるんですねみたいなやつがあったりもしますね。まあでもその誰も知らないもっと NHK アナウンサー、まあなんかフリーなアナウンサーの方が司会というのはよくありますね、うん、今日はなんか本当のあるあるが集まってますねそして最後は水ぐちぐちぐちぐち先生ですね、企業パーティー運営を手伝わされている若手社員が死んだ目で鉢巻きをしているギュッとおでこに結ばれた鉢巻きとは裏腹に目が死んでいるということですね、まあ、おそらく世間ではそういう会社のことを、まあ、ブラックと言うんでしょうね、おそらくね、わかりませんけども僕はそんな若手社員に会ったことはないです。
あ、一人も、
はい、一人も鉢巻きをしている社員には会った。鉢巻きをしてハッピーを着てる若手社員は何人も見たことがありますけども、みんな、目がキラキラに輝いてました。
ランランと逆に怖い。
目がランランと血走ってましたここさえ乗り切ればというここで下手を打ったらというね、で一生懸命こうビールケース運んだりしてあります、その方ね、そしてまだもう一つ、ぐちぐち先生、企業パティアラル芸ぐちぐち先生は企業パーティー案件に行ったことがあるんですかね。ちょっと恐ろしいですけども、芸人のギャラを異様に多めに払いたがる人はなんか怖いってでも怖い、いやありがたいですよ、
羽振りがいいね。
まあまあまあまあ、いやだから景気が景気よろしいんですね社長ということですよね、たまにいますけどねたまそのたまにっていうのは本当にもう何年に1回ぐらい、僕らはね、僕らは基本的にあの事務所を通しての正規のそういうのしかやってないんで、何年かに一遍そういうことがあったりもする。でもまあそれも全部もちろん納めますし事務所に。だから小力さんとかの毎日のようにあるんじゃないですかそれが
小力さんはね、
小力さんは、いや小力さんだってもうご自身が社長みたいなもんでしょあの人は。
西口プロレス、
そうそうそう、だからもう立場が違うんです全然ね。はい、ということでございます。以上僕の考えた企業パーティーあるあるのコーナーでした。一部のリスナーが自慢話をするパーソナリティに腹渡がひっくり返っている番組です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるあるいいですねこのぐちぐち先生の、芸人のギャラを多めに払いたがる人はなんか怖いってまるで見てきたかのような怖いです、ね僕の考えた企業パーティーあるある、山田純三君と経済君、声優のラジオはこんなことやってる、山田るい53世昼帯への道、男爵は踊る、ルネサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想何でも OK でございます。どんどん送っておいてください。さらにミート高橋さんの取り持つにプレゼント、現在2月分のありがたい応募も受付中でございます。取り持つにが欲しいという方、住所本名、そしてどれだけ取り持つにが欲しいのかという熱い気持ちも忘れずにしたためていただいて、メールアドレスひげアットマーク joqr.net、メールアドレスひげアットマーク joqr.net までお送りください。ひげの綴りは HIG でございます。取り持つには文化放送でなくご安心ください。直接安心のミート高橋さんから発送いたしますということでございますね。お知らせも少しだけさせてください。私書きました一発屋芸人列伝引きこもり漂流記、完全版中年男ルネッサンス、そして今年に入りまして出しました、一発屋芸人の不本意な日常、朝日新聞出版さんから出しております。ぜひぜひチェックしてみてください。ルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中、貴族のメルマガこちら月額500円でございます。ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ヒゲラジとラジオ音源とかたまに何か違うものを配信したりさせていただいてますのでよろしくどうぞ。そしてニュースサイトウィズニュース、トフーフ雑誌コンティニューでもコラムを連載しております。木曜キックスは IBS 今田正蔵さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半まで ラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますということでございますね。はい、さあそして来週、そして再来週と2週にわたって、男性学の田中俊之先生とゴールデンラジオでもおなじみライターの武田砂鉄さんが登場されるということでね。いや普通にあのなんかグラビアアイドルの方とか若手芸人の人とかでいいんですよ。なんでここのなんか文化人寄りになっちゃう。
北さんとライターさんが
実際いらっしゃったらめんどくさいぜで俺実は田中先生と砂鉄さんが合わない気がするんですよね。ああ面識はないかもしれませんけども、なんかこのお二人がね合わない感じがするんですけど、まあこれはねとしみつ P が推してきた企画ですから、はい、まあ、飲み込みましょう。これはね、中年男3人でいろんな投稿していこうということなんで、ぜひ皆さんお聞きくださいということでございます。今週この辺で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間です。ルネラジリスナーの皆さんからの、ま、ポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、ま、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝です、愛の告白、そして頑張るあの人への応援メッセージ、ま、そういうものをですね心込めて読んで炊き上げてみんなで笑顔になろうじゃないかという、本当にそういう前向きなポジティブなコーナー、素敵なコーナーなんですけどもね。本当にあのこのラストメッセージのコーナーを全部まとめて映像化してネットフリックスでこんまりみたいにしてあげたいですよ ね, すねあのなんかがときめく魔法の片付けみたいなねやつ、
世界から
世界から大絶賛という20億ぐらい稼げるらしいですな文春かなんか見ましたけどもいろんなこう、映像の収入がこれ、コンサルタント料がこれと、コンサルタントなんですだから、やらないとダメなのは、あもうポケットに手突っ込んでたら金入ってくるんですから何かをコンサルタントしましょう我々もこれからはね、
今年は、は
い、その第一歩として、リスナーの皆さんからのこのラストメッセージ、これを炊き上げていこうじゃないかということでございます。これ以前こんなメールが来ました。ラジオネームアップルパイ、まあ、短めに紹介すると、まあ、父方の祖母へというお父さん側の、お父さんのお母さんということですね。おばあちゃんお元気ですかと、おばあちゃんの心臓のペースメーカーの手術がうまくいってとても安心しました。心臓の具合が悪いから手術を受けたいとおばあちゃんは言ったけど、お医者さんは心臓に全く異常はないですね。90歳で心臓も弱っているだけだし、年なりにということですね。手術しなくてもいいんじゃないかなと困惑していましたが、祖母の生きたいという欲望のために心臓にまがまがしい機械が埋め込まれました。現在祖母の心臓はものすごい速さでリズムを刻んでいます。トクトクトクトク、すごいですパッションやらの日じゃないと、それにしても父方の祖母、本当に祖母なんだこれというようなラストメッセージいただいて、元気なおばあちゃんってことですか。
そうそうそう、まあ、ざっくり言うと
ね、はい、で気に入らない孫にの写真をなんか破いたりとかそういう方ですね。なんかひどいおばあちゃんだって、ひどいけど心臓にペースメーカー埋め込んでるからすごい元気、サイボーグおばあちゃんだというコンピューターおばあちゃんみたいなもんですねNHK のみんなの歌風に言うと、
まさに言ってたかもしれない
言ってました時を経て同じことを言うという
言ってほしい。
いやそのスゴロクは一本道なのよ、うん、機械、心臓に機械埋め込んでるサイボーグおばあちゃん、コンピューターおばあちゃん、これはもう一本道やから枝分かれしないです。これ
人って変わんないんだな。
変わんないですはい、いきますよ、はい、そのラジオネームアップルパイからまたメールが来たと、はい、いうことですね。ラジオネームアップルパイ、ラストメッセージです。男爵様、ウノティ様、スタッフの皆様、いつも楽しく聞いております、ありがとうございます。31日の放送で、いつの、いつ12月ってことかな、これ
かも、
いや、じゃあ11月11日のラスト、まあいいや、31日の放送でラストメッセージの作品群に入れていただいてありがとうございました。ちょっともうその記憶がもう僕ないですけども、11月11日のラストメッセージで読んでいただいたペースメーカーの 祖母へのメールです。これは同じこと書いてるの分からないけど、別の話。じゃあ行くよ。父方の祖母へ、おばあちゃんは元気ですか。ペースメーカーの再手術がまたしたってこと。前回からもう一回したってことかな。ペースメーカーの再手術がうまくいったと聞いてとても安心しました。ペースメーカーのペースメーカーの電池が切れたかなんかで、ね、飛んだやぶ医者じゃないですか。中古の入れたんじゃ、中古のペースメーカー、ね、
外したりして
ハードオフみたいなところでこう外さなきゃ。ペースメーカーを出したり入れたりしたみたいですね。祖母が入院した病院へ行き、祖母にお見舞いの品を渡そうとしたら、あー冷蔵庫パンパンじゃの、それ持って帰ってくれ。冷蔵庫がもういっぱいなんですね。とお見舞いの受け取り拒否という新しい文化を教えてくれました。祖母はその場にいないお気に入りの孫とテレビ電話をしたいから出た、お気に入りかお気に入りじゃないかのね差別。スマホを貸せと言っていましたが、その場にいた全員がスマホを家に忘れるというハプニングにあるんですね、そんなことが。さすがの祖母も顔面苦虫つぶしでした。
どういうこと。
しかめてたんでしょうね。病室を出た後、忘れ物に気づき病室のドアを開けようとすると、中からパンパンパンパパパパパパッ、あパンパンパンパパパパパパパパッっていうことですね、という改造バイクのマフラー音が。いや病室ですよ、病室ですけどね、改造バイクのマフラー音のようなものが聞こえてきました。パパパパパパブリブお茶目なお家ですけど、祖母のおならでしたなんてっていうね。気に入らない孫が帰った後、塩をまくように祖母はおならをまいていました。祖母のおならを聞きながら、祖母が亡くなった後ペースメーカーはどうなるのかと考えました。いや、そんなこと考えてやか火葬場の人の、この方は生前立派な骨をしてらっしゃんですねのやり取りが、この方は生前ペースメーカーを入れてらっしゃんですねに変わってしまいます。いやそんなことはないです。古い火葬場によってはペースメーカーが爆発する恐れもあるので、除去手術をする場合もあるそうです。だって事前に医師や親族がうっかりペースメーカーのことを伝え忘れたら、火葬場で大爆発が起こってしまいます。祖母が胸元にペースメーカーが入ってますというタトゥーを彫ってくれたらと願うばかりです。ペースメーカーの上の皮膚のところに、ね、ペースメーカー入ってますみたいなタトゥー入れて、またペースメーカーと電池切れかなんかで止まってまうから、3回目の手術せなあかんこれ。なるほどね。だからまあアップルパイさんはあれですね、もうこのおばあちゃん、ちょっとややこしいおばあちゃんも半笑いで見ることができてるという、これ素晴らしいです。これ
ね、お気に入りじゃない、
ここなんですよ。だからもうお気に入りじゃなくてよかったんです、逆にお気に入りだったらこんな体験できないですから。いいですね。おばあちゃん何歳ぐらいの方だったっけ。90。人間って生きたいんですね、やっぱ。その執念をやっぱ感じました。はい、ラストメッセージのコーナーでした。